ていただきます。恵み深い全能なる神様、今日こうしてあなたに導かれ、礼拝の中で証しをすることが与えられましたことを心から感謝いたします。大河の治療の中であなたが生きて働いてくださったことを証しすることができますように、私のような小さき小さきものですが、あなたが祝福し用いてください。この時を感謝し、この祈りを尊いイエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。初めに聖書をお読みいたします。詩編119編71節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。4月20日に息子の大河が脳骨髄液減少症の治療を受けました。来週でちょうど手術から3ヶ月が経ちますが、順調に回復してきています。お祈りに感謝いたします。ご存知の方も多くいらっしゃいますけれども、大河は約3年半前、中学2年の終わり頃から朝頭痛やめまい、強い倦怠感、胸の痛み、腹痛などさまざまな不調に悩まされ、学校に行くことができなくなりました。病院では起立性障害と診断されました。起立性小節障害とは、成長期のホルモンバランスの崩れから自律神経系の不調が出てくるというものです。不調が出るごとにいろいろな検査をしましたが、異常はなく原因も分からず、精神的なものかもしれないと心療内科を受診したこともありました。成長期が落ち着いて不調が軽減されていくのを待つしかないのだろうか、何か悩みやストレスなど精神的なものから来ているのだろうか、少しでも良くなりそうな情報を見つけては漢方や整体、メンタル療法などあらゆることを試みましたが、大きな改善もないまま時間だけが過ぎていきました。学校に行きたくても行けない大河はだんだんと精神的にも落ち込むようになっていきました。我が子が目の前で苦しんでいるのに何もできなくて、本当に申し訳なく胸が引き裂かれるような日々でした。私の育て方がいけなかったのかと自分を責めたこともありました。大河にはあなたは素晴らしいからこそ今試練が与えられている、そして必ず神様は乗り越えられない試練はお与えにならない、この試練を乗り越える道を必ず用意してくださっていると信じていこうねと話していました。でも不調が変わらない日々が2年3年と過ぎていく中で、愛する我が子を苦しむ姿を毎日見るのはやはり辛くて、何度も神様に対する信頼を失いかけました。神様に対する不満がたまっていき、なぜ大河がこんなに苦しまなければいけないのですか、何か悪いことをしましたか、神様が助けてくださるのはいつですかと祈ることもありました。苦しみやイライラを夫の高明さんにぶつけたこともありました。それなのに一番苦しいはずの大河は私たちに心配をかけようとかけないようにと、非常にいつも無理に明るく振る舞ってくれました。母親としてのうがいなさを感じるばかりでした。まさに先の見えない、出口の見えない暗闇のトンネルを歩かされているような日々でした。でも自分の力では歩けない私をイエス様は確実に背負って歩んでくださっていました。神様はあらゆる事柄や人を通していつもたくさんの愛と励ましを送ってくださっていました。目を上げて私は山々を仰ぐ、私の助けはどこから来るのか、私の助けは来る、天地を作られた主のもとから。今回の 治療に導いてくださったのは鈴木明子姉妹でした。鈴木姉のお孫さんのサラちゃんがタイガと同じ起立性調節障害で苦しんでいて、まだ小学生なのに具合が悪くて登校できないことなどを伺い、この3年間ほど折に触れ体調や近況のことを話したり、また体調改善に良いと思われることについて分かち合ったり、それぞれの回復を祈り合うようになりました。自律神経系の原因不明の不調という特殊な病を抱えている苦しみと悩みを理解してくださる姉妹が与えられたことは、ただただ神様からの憐れみでした。そして今年の3月、鈴木姉がもしかしたら脳脊髄液減少症かもしれないと伝えてくださいました。初め聞いた時は全くピンときませんでした。しかし普段ラジオなど聞かない鈴木姉がたまたまラジオをつけたら山王病院の先生が話されていて、孫のサラちゃんの病状にそっくりだったこと、まるで神様が本当の病名を教えてくださっていたかのようだったとのこと、そしてサラちゃんは検査の結果脳脊髄液が漏れていたということが分かったと伺い、これは神様のお導きかもしれないと感じました。後に分かったことですが、医師の間でも脳脊髄液減少症の認知は低いため、原因不明の不調があってもこの治療にたどり着ける患者は少ないとのことです。レントゲンや MR 検査では分からず、造影剤を骨髄液に入れる特殊な検査をしなければ分からないとのことで、鈴木姉の後押しもあり、もし違うとしても検査だけでもしてみようという思いが与えられました。半信半疑で入院の日を迎えました。私はただただタイガにとっての最善が与えられるように、そして初めから終わりまで全てを神様が守り導いてくださいますようにと祈っていました。入院の前日の礼拝の祝祷の時、山岸先生がタイガのことを祈ってくださって、強い精霊の臨在を感じたので、全てを安心して神様にお委ねすることができました。そして検査結果の日、画像で見る限り脳脊髄液の漏れは見られないということでした。ああ、また原因はわからないのかという思いでそのまま退院と思っていたところ、山王病院では念のため最後に生殖パッチという脳脊髄液に生理直営水を入れて脳内の圧力を上げる検査をするとのことでした。そしてその検査をしたところ、それまであった胎芽の頭痛とめまいがなくなったのです。先生からこの検査で頭痛とめまいが消失したということは、脳脊髄液が漏れていた可能性がある、ブラッドパッチをしますかと言われました。そんな展開になると思っていなかったので、私とタイガは心の準備ができていなくて返答に戸惑いました。私はタイガにどうすると聞きながら、心の中で神様どうしたらいいですか、神様の御心を教えてくださいと祈りました。神様答えをください。しばらく沈黙し祈った後、先生がやりましょう、外来で全てフォローしていきますから大丈夫ですと力強くおっしゃってくださり、私はその声が神様からの答えだと感じました。お願いします。ブラッドパッチが始まりました。骨髄に自分の血液を注入し、脳骨髄液の漏れを止めるという手術です。麻酔をしていますが非常に大きな激痛を伴います。血液を注入していくと、タイガは痛いとうめき声を出し、とても辛そうでした。痛みに忍耐強いタイガがあんなに苦しむなんて、よほどの痛みだったと思います。しかしその苦しみの手術の時、私は不思議な種の臨在を感じました。イエス様がタイガと共にいて、タイガを励ましてくださり、癒しの御手で触れてくださっていたのを強く感じました。しかしここからまた大きな試練がありました。頭痛やめまいなどの不調はなくなったのですが、
注射した脊髄の痛みがひどく、立ち上がることも座ることもままならないほどの状態が何日も続きました。通常は2週間程度で痛みが軽減していくとのことでしたが、その後も痛みが軽減することはなく、何日も強い痛みが続きました。この治療が本当に最善だったのだろうか。このまま起き上がれないのが続いたらどうしよう。あの時感じた主のお導きと臨在は勘違いだったのだろうかと、大きな不安が襲ってきました。痛みの渦中にいたタイガはさぞかし不安だったと思います。しかしタイガは泣き言も愚痴も文句も弱音も一言も言わず、ただただ毎日じっと痛みに耐え、静かに忍耐し続けていました。ごめんねタイガ、ごめんね、こんなに辛い思いをさせてしまって。神様、どうかこの痛みを早く取り去ってください。そう祈っていた時、神様から、試練を耐え忍ぶ人は幸いである、それを忍び通したなら神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるであろう、ヤコブの手紙1章12節の御言葉を与えられました。そしてクリスチャンのおばから不思議に急な連絡があり、タイガの状況を話すと、おばは、全能なる創造主の御業は完全なので、これまで全て起きたこと、今起きていることをまず受け入れることが大切、その病を感謝して、全ての試練を感謝して受け入れなさいと言われました。そして大河のために祈ってくれました。さらに同じタイミングでクリスチャンの姉妹から御言葉が与えられました。先ほどお読みした詩編119編71節です。苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びました。その時はとてもタイガの病を心から感謝して受け入れることなどできませんでした。これまでのタイガの痛み苦しみを思うと、苦しみにあったことを到底幸せだとも思いませんでした。他にもたくさんのことを主から語られましたが、共通していたことは全てをただただ感謝しなさいということでした。神様の掟、それは何が起こっても、それが自分の思いとは違ったとしても、全てを心から本当に感謝して、主の御前にへり下って感謝して全てを受け入れなさいということでした。私はここまで神様が支えてくださり治療に導いてくださったことは感謝していましたが、心のどこかでなぜタイガがこんな苦しみに遭わなければいけないのかと不満が残っていたことに気づきました。神様はそのような私の傲慢な思いを打ち砕かれたかったのです。痛み、苦しみ、困難や試練さえも全てを感謝して受け入れる、私の悔い改めがなければ大河が癒されることはないと分かりました。その日から毎日10分以上祈り続けました。天地宇宙の源であり創造主なる神様、大河に試練を与えていただきありがとうございます。神様が大河に病を与えてくださったことを感謝して受け入れます。この病により与えられた全ての試練を感謝して受け入れます。タイガの病を感謝して受け入れますので、どうかこの病のタイガの痛み苦しみのすべてを神なる光へと変えてください。病の闇を受け入れます。そして私の罪を悔い改めます。この病により神様がお知らせくださいましたすべての闇と罪を創造主の源の光へ変えらせてください。すべての闇を光に変えてください。神様、すべてを感謝します。毎日毎日止めどなく涙があふれ、心が溶かされ平安に包まれていくのを感じました。祈りの中で主の臨在、神様が共にいてくださるという大きな平安をいただき、この3年半の中で初めて から大我にこの病が与えられたことを感謝して受け入れることができました。今与えられている苦しみも、そしてこれまでの大我の痛み苦しみのすべてを神様は光へと変えてくださると確信することができました。ヨハネ9章の中で弟子たちが盲人についてイエス様に質問する箇所があります。先生、彼が盲人に生まれたのは誰か罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエス様はこのように答えられます。この人が罪を犯したからでもなく両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。大我に与えられた病は神様の栄光を表すためでした。私は大我を通して神様の御業を、栄光を見ることができました。そしてもう一つ大きな恵みが与えられていました。それは祈りの力です。山岸先生と静子さんは家族のように大我のことを心配し、いつも熱心に祈ってくださいました。鈴木姉妹はじめ多くの兄弟姉妹が尊い祈りによって支えてくださいました。ハワイの中野先生は毎週電話で祈ってくださいました。私の両親やクリスチャンの友人フラの姉妹もたくさんの方が大我のために祈ってくださいました。そして何よりノンクリスチャンである夫の高明さんが大我の手を取り、大我のためにイエス様の皆によって祈ってくれることが与えられました。これ以上大きな恵みはありません。これまでもこれからも神様は大きな愛で私を包み、決して私の手を離すことなくしっかりと握りしめ、いつも恐れるな、私はあなたと共にいると励ましと愛、希望の光を与えてくださいます。闇がなければ光を見ることはできません。今ははっきりと断言することができます。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。全てを感謝します。